こんにちは。週に3日働くだけで夫婦仲良く年商1億円の音声対談にご登録いただきまして誠にありがとうございます。夢と現実に橋を架ける人柄ビジネス幸せ女性企業塾の加納理恵です。そして、
はい、旦那の中村仁志です。よろしくお願いします。
お願いします。わー、いや、始まりましたね。
はい、
私たちって夫婦で合わせて1億円あるじゃないですか。
はい、
それぞれが。私も株式会社持ってて、
うん、
仁志さんも株式会社持
ってて、はい、
でもあんまり働いてないですよね。
そうですね、あんまり働いてないですね。
最近子供が生まれてから、
はい、うん、大体子供の世話と家事と本を読んで、まあこれは仕事の勉強も含まれるんですけれども、そういうことをしていて、残りの時間でしっかり生産性高く働いてはいますが、周りの方から見ると働いている時間は少ないんじゃないかと思います。
3月は結構風邪ひいてましたね。大丈夫ですか？コロナじゃないですか？
コロナじゃない。病院行ってそこを確かめた。
確かめた、
はい、
うん、
ただそんなに働いてなかったですね、
うん、私から見てもあれいつ働くんだろう。
そういう感じでした、
うん、
はい。
じゃあコロナになってから、
なってないですさっき言ってもなってないです。
なってない。ごめんごめん、コロナに
事実関係だけどね。
そうだね、
はっきりさせて。
そうだね、
なってはいます、ね、
ない。あのコロナになっていた、コロナが流行してから、
はい、
と流行する前と何か変わったことってあります？
そうですね、もともと外出は少なかったんですけど、東京に月に2回ぐらい出張してたのは、うん、今やっぱりこういう関係も状況もあってゼロになりました、
うんうん、
なので出張なくて、で人と会うこともほぼなく、 Zoom とかを使って遠隔でコンサルティングとか、あるいはグループの講座とかをやっているので、ほぼ家の中にいるという状態ですね、う
ん
う
ん、じゃあ家の中で Zoom で講座したり、はい、コンサルしたりしてるからあまり変わんないよー
って。そうですね、はい、
今のコロナで、このコロナ騒動で、まあ、家にいなきゃいけなくなって、
はい、
で会社の状況も それぞれどういうところにお勤めかにもよるんですけど、会社が打撃を受けて、まあ、これから自分の会社どうなるんだろうとか、自分の収入はどうなるんだろうっていうふうに思ってる人もいらっしゃると思うんですね、
はい、
でまた起業家の人でも今までその法人の研修をしていたりとか、うん、あとその対面で その、
はい、
うん、講座をやったり、こう今のそういうのが得意だった人とかはなかなかこう人の集まりに行けなくなるので、
うん、
まあ、紹介だったり、
はい、
そういう人の集まりに参加して受注するのが得意だったパターンの人って、もうインターネット集客を使わざるを得ないような状況に来てると思うんですよ、うん、
はい、
それについて これから構築していった方がいいなと思うんですけど、
うん、
実際どうですか？クライアントさんでもそういう人っていらっしゃいます？
そうですね、オンライン化って今ちょっと流行りつつあると思うんですけど、対面が得意だった方がもう人と会うことができないので、オンライン化に向けてやっていってる人もいるし、そういう相談もいくつかもう受けていたりもするので、
うんうん
うん、多いですね。本当に経済的な打撃を受けている人は結構うちの周りは多かったりするので、もう必然的にそうしないとどうしようもない、
うんうん、
対面1本あるいは法人1本に絞っていると、
うん、
やっぱりもう壊滅的な打撃を受けているので、今後考えるとちょっと別の収入源を確保しないといけないなっていう期間は皆さん持ってますね、高く、うんうん、はい、
なるほどなるほど。でも私とか中村さんとかはオンラインのコンテンツを持ってたり、
はい、
で Zoom とかでコンサルティングしてたりするから、
うん、
でまああんまり人の集まりに私たち行かないもんね。
そうですね、もともとそんなに人前に出るのは得意ではないというのもありますし、オンライン化は今ね騒がれてますけど、多分2人とももう5年6年以上前から取り組んでいることなので、そんなにその騒動に対して慌てふためくっていうことはなかったりもしましたね、
うんうんうん、この週3日働くだけで夫婦仲良く1億円っていうあれを見たら、まあ、みんなその1億とか別に目指してないから、
うん、
こう夫婦で2000万とか30万くらいがいいかなとか思う人もいると思うんですけど、
はい、
多分それってすごい労働した とお金を得ることがイコールになってるから、うん、今と同じくらいの労働でもらうあのものが増えるんだったらいいなって思うと思うんですよね、はい、でそのために何がポイントだと思います？
うん、お金稼ぐ金額は一緒、
うん、違う、
働く時間を増やして、
うん、働く時間は一緒
一緒、
うん、けど収入を2倍3倍にしたいってなった場合、
はい、まあおそらく自分自身が行動したことがいかにレバレッジを効かせられるか、そういう行動を積み重ねていってるかどうかっていうのはすごく重要な観点かなと思ってます。
レバレッジって何ですか？
テコの原理ですね、うん、要は一回ちっちゃな労力で大きな石をこう持ち上げるようなことですね、うんうんうん、自分自身が毎回毎回労力を費やしてお金を得る、それはそれでいいんだけれども、それがテコの原理が効いてなければずっと同じことを繰り返し、
うんうんうん、
でも一回そのちっちゃな石をちゃんと乗せてテコの原理で大きな石を上げられるような仕組みを作ってしまえば、毎回ちっちゃな労力をかけるだけで大きな成果っていうのを上げられることができる。
なるほど、
ね、と何か考えると一定の労力を費やすと、例えば1という労力を費やして1という結果が生まれてたのが、1という労力を1回費やすだけで毎回5とか6の成果が上がるように仕組み化してしまえば、こういうコロナウイルスのような状況であっても常に労力に対して大きな成果を得られるので、例えば時間が空くから好きなことに、まあ極端な話ね、家族と一緒に過ごす時間を過ごすとか、子育てに力を入れるとか、そういうこともできるようになるかなと思ってますけど、他の人見ると一般的にね、その1費やして1の結果を得て、でそれを何回も繰り返してだけのように見えるので、この状況になってそれをテコの原理を応用しようとする人が増えているのはいいことかなと思ってます、
うん、具体的に今その1をやって10をやるとか、うん、テコの原理って聞いたら、うん、みんな何をして1を10なんだろうとか例えば今ブログやってる人は、
はい、
ブログをもっと記事書けば1が10なんかとか、
はい、
こう何のことを言ってるのか、多分何がテコなんだろうって分かんないと思うんだけど、
はい、例えばさっきオンライン化っていう話がありました、ね、
うんうんうんうん、
でそれ一つ取ってみると、自分自身の費やした強みとか実績を商品化して、まあ、例えば音声とか動画にするじゃないですか、
うんうんうん、
でそれを販売すると、で自分自身の労力サポートは、
うんうん、
例えばしないという商品を作ったとしますよね、
うんうん、
するとそのサービス自体はずっと使いこなせるので、
うん、
1回売ったら買ってもらえますよね、
うんうん、
例えばメルマガ1回告知するだけで何十万円分買ってもらえると、
うんうんうん、
でその商品自体はもうずっと手離れしているので、
うん、
何回も何回も使い回せるので、
なるほ
ど、例えば僕の商品とかであれば、1個作ったら3年4年ずっと売り続けられるので、
うんうん
うん、まあまあ、1の労力は最初に商品を作る時はコンテンツ作ったりとか、
うんうん、
販売レターを書いたりとか、
うん、
そういう労力が必要ですけど、その後はもうずっと置いてるだけで売れていくとか、
うんうんうん、
いうことがあるので、まあ、さっき言ってた5とか6の成果っていうのはずっと生まれるような
状況になります、ね、うんうん、なるほど。そう聞いて思い出したのが、私も幸せ女性企業塾をやってたのをオンライン化して昔16万で売ってたんです、
うん、
でその16万のやつのコンテンツを、まあ、4ヶ月くらいかけて作って、でセールスレター、まあ、その16万で売ってますよって、このコンテンツこんな内容ですよっていうのを作るのは確かに労力がかかってる、
はい、
なんですけど、それ1個作れば売れ続けたので、すごい売り上げになったんですよね、
うん、すごい売り上げになったんです、
はい、まあ、ちょっといくらかはここで言えないんですけど今聞こうとしたみたいなんですけど、
はい、
なのでそういうようなことですかね。
そういうことですね、
うん、じゃあオンライン、うん、化すればいいんだってことですか？
まあそこまでいくと単純すぎるんですよ、
うんうん、
オンラインっていうと何でもかんでもこうネット使えばいいとか Zoom 使えばいいってなると思うんですけど、
うんうん、
ここはでもビジネスの基本ですよね、
うん、
対面でうまくいってなかった人が、
うん、
急にオンライン化して売れるかっていうとそういうわけでもないじゃないですか。昔インターネットが流行った時に、
うん、
僕はネットの広告代理店に行っていろんな事業のサポートしてたんですね、
うんうん、
お客さんとか行くと、
うん、
これ全然売れないんだよと、
うんうん、
ネットで売ってよ言われて、
うんうん、
こうリアルで需要がないものがネットに変わった瞬間に需要が出て売れるようなことをみんな思ってたみたいなんですよ。
なるほど、
ですね、
うんうんうん、
いやリアルで売れないものはオンラインでも売れないからっていつも思ってたんだけど、だからオンライン化するにあたってもやっぱり売れる商品を作る必要っていうのはあるし、
うんうんうん、
対面であっても信頼関係がないと、うん、まあ、商品って売れないじゃないですか。
確かに。
でそれはオンラインでも同じで、
うんうん、
対面と同じぐらい手間を最初はかけることができるかどうかってすごく大事なんですけど、
うん、
ネットになった瞬間なんかすぐに結果を出そうとしてしまうみたいなところを、うんうん、イメージとして持っている人が多くて、その手間をかけることができないと、例えばメルマガとかを使ってそのオンラインのサービスを売っていくと売れなかったりするっていうのがあるんですよ、うんうんうん、そのビジネスの基礎っていうのはやっぱ
り。でもさ、今コロナの件があって、
うん、
リアルで売りましょうって言っても売れないわけだから、
売れないわけですね。
なのでいきなりオンライン化するしかないじゃないの。
対面で売るために必要な要素、
うん、
結局僕らはオンラインであれ、
うん、
対面であれ人を相手にしてるわけですよね、
うんうん、
でその人に対して必要なかける手間っていうのをオンラインでもちゃんと行えば売れるんですけど、
うんうんうんうん、
対面でできない人がいきなりオンラインに移ってやっても結局形だけ学んでも売れない
ん
ですよね。例えば相手のお悩み事をちゃんと分かっているかどうかとか、その解決策のために価値教育、価値提供をして信頼関係、信頼残高を築きながら最後に解決策を丁寧に提示してあげるとか、そういう基本的なところっていうのを対面でやってなくてあんま売れてなかった人はオンラインになった瞬間売れるかというと絶対売れないので、それとも基礎は見逃してダメだなっていうのは、なんか最近オンライン化やっててうまくいってない人ももう出てきてるので、
うんうん、
見てるとそんな感じ、
ね、なるほど。じゃあ、対面でも売れてた商品をオンラインコンテンツにして、
うん、
でそれを、知らない人に売っていくわけだから、
はい、
価値提供のために価値教育のためにステップメール作って、
うん、
でまあそれを、自動化するってことなのかな、
うん、最初はやっぱり一回一回文章を作って、
うん、
でそれをステップメールという形でもいいし通常のメールでもいいんだけれども、
うんうん、
ちゃんと資産としてね、
うんうん、
提供するっていう、こう積み上がるっていう、一、
うん、
回作ったらあとはずっと使えるんだけど、
うんうん、
その最初の10回とか12回とかやっぱり手間がかかるわけですよ。でここで適当に書いたらやっぱりお客さんが見て欲しいと思わないと買わないので、
う
ん、そこを手抜いたらうまくいかないなっていうのは、まあ、最近
思
って、
うんうん、じゃあその、まあ、これからオンライン化したりする売れる商品作ったりとかするときに、うん、そんなって一人でできるもんなんですか？
ああ、できる人もいるでしょうけど少ないと思います。
何パーくらい？
そうだな、ちなみに僕もできないです、
うん、
一人では、
うんうんうん、
あ、正確に言うと一人でもできるけれども、
うん、
あ、荒くなってしまう、
うんうんうん、
というのがよくあるので、
うん、
外部のコンサルタントやっぱり専門分野何人もの方にお願いしてますね。この商品分野に関してもやっぱりお願いしたりしますし、
うんうんうん、
一人だと難しいと思っています、
うんうんうん、じゃあプロの人にお金を払って、自分のオンラインコンテンツを作るという、
うん、
そういうことをしている。
そうですね、自分自身の思考をちゃんとアウトプットして誰かに受け止めてもらう、キャッチボールしてもらうっていうのはすごくやっぱり重要 で、
うん
うん、でそれがまた売れた実績のある人がちゃんと聞いてくれた方が外しは少ない。
うん、そうだよね。私も中村さんもマーケティングを起業初期の頃にちゃんと学んでるし、うん、でお互いメルマガ10年やってるし、うん、コピーライティングもお互い学んでるから、
うん、
基礎はもうやってるもんね。
そうですね、
うん、じゃそれにお金を投資するといいのかな。
うん、投資するんだったらそこでしょうね。
うんうん
うん、無駄に失敗して遠回りするよりも、
うん、
でよくお金で時間を買うという言葉がありますけど、
うんうん
まあ、短縮して無駄な失敗せずに最短距離で目標を達成するんだったら、
うんうん、
そういう考え方も一つあるかなと
思います。商品作るってみんながみんなできることじゃないと思うから、
うん、
商品人のやつを売るっていう方法もあるよね、
うん、方法としてはありますね、
うんうんうん、私がねライフミッションコーチ協会で私商品作っていて、うん、商品設計、まあ、他にも何人か助けてもらって作ってるんですけど、
うん
そのまあ、もう売れるっていう実績のある商品を取り扱うっていうのも一つ手法だよね。
そうだね、うん、売れる商品自分自身で作ってなおかつ売るっていうこの2段階の能力を持つっていうのは結構難易度高いので。
そうだよね、うん、しかも実績ないと売れないしね。
そう、僕も最初独立する前は人の商品売ってましたから、
ねうんうん、具体的には、
まあ、大手のコンテンツ販売会社が提供している、
うんうん、
商品があった ですよね、うんうんうん、でそれをアフィリエイトという形で、うんうん、売ったら紹介料を一部もらえるっていうのがあったんですよ、ね、うんうん、でそれを自分のメールマガジンで紹介して売ってたんです、
うんうんうん、
で目的は副業のようにお金を稼ぐっていうのは一つ、
うんうん、
でもう一つは自分の読者さんが何に興味があるのかっていうのを、うん、その商品を売っていくことをリサーチをしてたんですね、
うん、売れなかったら興味ないってことだ
もんね。そうです、で実際にコピーライティングの教材、特にテンプレートの教材がすごく売れてたんですよ、
うんうんうん、
で僕は独立その後して、うん、自分自身の培ってきたコピーライティングの教材のテンプレートの、うん、販売動画を作って売ったらやっぱりバカ売れした
ん
ですよ、ね、
うんうんうん、
そういうリサーチし人の商品を売って、
うん、
売る経験を積んだりしながら、うん、自分の商品を作るリサーチに使うっていうのはすごく最初としてはいい手かなと。
なるほどね。というような形で、2人は週3日働くだけで、夫婦仲良く0歳児の子育てをしているわけなんですけれども、
はい、
じゃあ身につけておくべきスキルや今仕込んでおくべきことというのは、オンラインコンテンツを作る、
うん、
でそのためには商品を設計する力とコピーライティングの力、この2つが必要、
うん、
そして第三者を入れないと時間とお金を無駄にしちゃう。
そうですね、
確かにあるもんね、ネットでも、あ、これ絶対売れないよなっていや大きなお世話なんだよ、そのすごい大きなお世話なのは分かってるけど売れないなって。
そうですね、
うん、
コピーライティングとかでも、
うん、
あ、ここのやつを拝借したんだなっていうのは分かるんですけど、
うん、
僕らから見ると、
うん、
あ、この場面で使うべきコピーじゃないよねみたいなのは実はあったりして、そのコピーもパクるってよく言うじゃないですか、
うん、
パクり方ってあって、
うん、その
パクり方間違えると、
うん、
どんなにいいコピーをパクってても売れないみたいなのがあって、
うん、そうだ
ね、奥は深いですね、
うん、中野さんはどっちかっていうとコピーライティングが得意だもんね。
そうだね、
うん、私のコピー書いてもらったりもしてるもんね、
うん、コピーライターで独立してましたので、
うんうん
う
ん、
そうですね。
じゃあこれからはインターネットで売る力っていうのがますます必要になってくるということでよろしいでしょうか。
はい、
はいはい、じゃあちょっとこれからの働き方や、お金の得方的なところをインターネットマーケティング的な視点からお話ししてみました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。